ニューアートホールディングス IR セミナー in 仙台。この時間は8月21日に宮城県仙台市で開催したニューアートホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード7638東証ジャスダック上場ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。
ニューアートグループはブライダルジュエリー業界のトップランナーとしての地位を確立し、アート的発想が生む斬新なビジネスモデルの事業展開を推進することでナンバーワンブランド創造企業を目指し躍進しています。それではご紹介しましょう。証券コード7638東証ジャスダック上場ニューアートホールディングス代表取締役会長兼社長の白石幸男さんです。皆様拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。
白石幸男でございます。私たちの会社ですけども、ギャラリー経営が55年です。で、こちらをまあ私は本業としております。で、この今のニューアートが約30年です。そういうことで、これ車の両輪のごとく動いてるわけですけど、ギャラリー経営は海外の売り上げがだいたい 80% ぐらいでして、国内の売り上げが 20%。ということは、ほとんどこう今評価が上がってる絵画を扱ってるんですね。副業として始めたニューアートがホールディングスとして今グループ化していっているということで、まあ皆さんもぜひ期待を持って会社を眺めていただければありがたいです。
だから会長、みんなの夢の企業グループニューアートはアートの持てるすべての力であなたを美と健康としやすい導きますということで、そういう動きをされていると、
はい、
いうこと。
みんなっていうのはこれは皆さんも私もあるいはいろんな仕事に携わるすべての人の企業グループと、アートの持てるすべての力でってところは重要なんですけど、あなたを美と健康と幸せに導きますと、まあ大体これに沿った事業内容を運営しております。
そうすると事業領域っていうところでブライダルジュエリー、エレサンドビューティー、フィンテック、スポーツっていうふうにアートスポーツってなってきてますけども、この分野が御社のメインの業務ということですね。
はい、そのブライダルジュエリーというのもね、ずっと昔からあったわけじゃなくて、ブライダルの専門店として大きく展開したのは日本で初めてで、世界でもおそらく初めてだったんじゃないかと思います。それがまあダイヤモンド美術品と同じようにマンツーマン接客で丁寧に説明してお客様に買っていただくというところで展開したのが成功につながったということでございます。
それからそのブライダルだけではなくって、例えばそのブライダルをお買いになって何十年かしてもう一回今度奥様にジュエリー買ってあげるっていうようなケースも多いと伺ってますが。
はい、ちょうど30年になりますとね、30年前に30歳と25歳の女性が結婚したとしたら、60歳と55歳、もう子供さんがだいたい結婚する年齢です。そういうことで子供さんのこうブライダルを買いに来て、改めて自分たちもまたお買いになる、成功した人はやっぱりさらにね、いいものを買うという傾向があります。
やっぱり銀座ダイヤモンド白石さんでブライダルジュエリーをお買いになるとずっと仲がいいってことですか。
まあ銀座通りで本当に30年と言いますとね、結構30年間銀座も変わったんです。そういう中で本当にこうブライダルを買って大事にされる方は離婚率が少ないということでデータも出ております。
で、そこがブライダルジュエリーと、ヘルス&ビューティーっていうところではエステティックサロンラパルレも展開されているということですね。
はい、ヘルス&ビューティーということで、まあ、実際にはこれから化粧品の展開とか健康食品の展開とか総合的にやっていくわけですけど、ベースになっているのはエステティックサロンです。全身美容です。
それからまあアートとスポーツということでは、このゴルフクラブはクレイジーというよく見かけるブランドですけども、これを取り扱われているってことですね。
はい、クレイジーは飛ぶクラブでこう注目を浴びて、今結構トッププロとかトップアマの方たちが使うクラブとして 重宝がられてきたんですけど、まあ、私どものグループに入っていただいてからは今その割と私みたいな年齢のいった人が使うクラブとしてまた普及が始まっております。
売りはどうなんですか？エイジシュートができるクラブですか？
皆さんのもとに参戦草木ゴルフ会、これは90歳の、まあ、道場ロックスアボロさんって料理人の方がね、まあ、クラブを握って60年、包丁握って70年って方なんですけど、エイジシュートを目指す会っていうのをやっております。で、実際にかなりの方が今参加されて、これも地球環境を守ろうと、まあ、ゴルフっていうと地球環境を壊したような見られるから、まあ、地球環境を守ろうということで今始まったばっかりです。この会も香港、シンガポール、マレーシアとかニューヨーク等でもやろうという動きが始まったばかりです。そういう点でぜひこの会の人たちはエイジシュートを目指すための年寄り用のクラブを使ってます。とてもピンによって止まります。ぜひ試してみてください。
はい、まあ、あとのお話は後で伺いたいと思うんですが、業績面でいきますと第一四半期、売上高前年同期 41.4% 増、営業利益、同 238% 増ということで、大幅に増収増益になってきているというところでしたですね、第一四半期は。
はい、そうです。
取り組み内容っていうところが第一四半期やっぱり店舗展開の拡大っていうのはこれ拡大さ継続されているっていう見方でよろしいんでしょうか？
はい、海外もねちょうど始まったところでリモートになったりして、それでも台湾、それから香港、まあ、上海と、それからシンガポールも会社を作ったところで、海外展開はまだこれからが本格的になっていくという形でございます。
ただどうなんでしょう、そのエンゲージリング等々にしてもお好みのものが作れるっていうのはこれやっぱりお客さんにとっていいことですよね。
そうですね、同業他社と当社がどう違うかと言いますと、ブライダルデザインに関してはうちがトップでずっとやっぱデザイン開発してきましたから、やっぱりデザインの基本的なのがダイヤモンド白石がやっぱりリーダーシップを取ってるというところです。だからもう一つ生産ラインの問題です。ほとんど他は仕入れて売る感じですけど、当社は製造して売るという感じです。ですから、まあ、同業他社が例えば100億の売り上げを売ってもおそらくですね、経常はまあ4億とかそこらしか出ないはずです。で、私ども100億売ると20億ぐらい経常利益が出ます。それはどうしてかと、製造販売だからです。まあ、そういう点でかなり掘り下げているということをご理解いただけるとありがたいです。
それから、海外のところ今ちょっとお話ありましたけども、海外展開加速、香港ニューアートの上場を目指しますとありますが、これ目指しているということですね。
一応その海外のお店だけで一応上場を目指すということで進めております。
で、そういうことを踏まえて今後の成長戦略というところですが、今期ジュエリー店舗を拡大、ラパルレの店舗をリニューアル、それからアートファンド3号の蘇生、これすでにもう1号2号は蘇生されたということですね。3号というと、
はい、はい、そうです。
で、クレジット事業強化、それからクレイジーブランドの大型スポーツ量販店で展開するということですから、まあ、このあたりは今期進めていくよっていう話でよろしいわけですね。
はい、
後で出てくると思いますが、新規開発事業っていうのが、まあ、たくさんあるんですが、一つ目オークション事業って、これはなかなかあんまり日本ではなかったような気がするんですが、いかがでしょうか？
はい、ホワイトストーンギャラリーというのがあります。約55年になります。今ジュエリーが約30年です。ですからこちらが長いわけですが、当初は日本全国で販売を展開してたんですけど、この15年ほど前から海外を中心に展開して、今おそらくアジアでは最も業績のいい、まあ、ナンバーワンの画廊だと思うんですけど、世界でもだいたい3番目から4番目に来るギャラリーです。で、そちらがこのコロナでね、世界的に動けなくなったところに ちょうど日本で一番古いオークションハウスが、まあ、私どもと一緒になってやろうかということになって、第1回目のオークションをこの10月1日に行います。羽田空港で免税で行うという日本で初めてのことをやります。それから11月の17日に帝国ホテルで古美術から近代美術、まあ、これはあの重要美術品等の美術も出ます。日本画から印象派から浮世絵だとか総合的なものをやります。で、羽田がだいたいハンマープライスで20億から25億円ぐらいの成立を目指しています。それから帝国ホテルがだいたい同じぐらいの金額を目指しています。両方で50億で、手数料収入がだいたいですね、その20から 25% ぐらいでしょうかね。売り手数料、普通買い手数料が 21% で売り手数料がまあ 10% あるんですけど、これホワイトストーンとあの業務提携結んでありますから、4割ぐらいをホワイトストーンが持っていきますから、6割ぐらいがこのニューアートの手数料になるということで、今年はこれが従来の仕事にそっくりプラスになってくるということになります。まあ、これはあの皆さんに日経新聞の記事が出てますけど、まだ詳しくはそんなにね IR でも発表してないんで、今日皆さんは非常にそういう点では一足先にニュースを聞けるということで、羽田空港ではなかなかね結構大変なんです。でもそこがぜひねこういう時期だからやりたいということで、で安倍政権時代からの流れとして、東京その金融の都市にしていこうっていう動きがあって、菅政権もそれを引き継いでます。ところが動きはカジノばっかり名前が出てきて、実は他のものがあんまり出てきてなかった。その中にアートのこのオークションをやろうと、香港でやってるようなオークションをやろうと。実はアートオークションっていうのは古くはイギリスでやっぱり非常に盛んになって、パリで盛んになって、それから近年はニューヨークがねとても盛んでした。だいたい、ロンドンとニューヨークはベースでやってて、ここ20年ぐらい特に香港で盛んになったんです。もうイギリスを抜くぐらい盛んになりました。それでその香港の勢いを日本に持ってこようということ で羽田でやるということなんですけど、まあ、私たちはもちろんあの羽田と香港とシンガポールということでこれから計画的にやっていきます。アジアでは最大級のオークションとなるはずです。まあ、新聞の記事でもたくさんの方が今注目し話題になっております。
会長、まあ、羽田のコンテンポラリーと、まあ、帝国ホテルのモダンとということですけども、今まで日本ではそのオークションというとなんか海外のものというイメージがあったんですが、それをやっぱり国内でおやりになるというのはやっぱり会長の思いですか。
はい、まあ、私の本の中に書かれてますけど、ロシアにですね日展、院展、独立、いろんな作家の作品を全部ロシアに持って行って展覧会やったんです。で、国立美術館でやって、その中でいいものをロシアの富裕層の方集めて、ロシアナンバーワンのギャラリーで売り出しを受けたところ、予約は入ったんですけど、日本の国だけでしか売られてないものは我々は何千万とか何億と言われても払うわけいかないということで、その画廊で集金してもらえなかった。まあ、草間彌生とかこういう海外で扱われているものはみんな集金してくれました。そういうことがあって、とにかく日本のものをもう少し海外でも受けるようにしていこうと動きの一環でもあります。
これはどうなんでしょう、日本の作品っていうのはやっぱりグローバルで評価されるものがやっぱり高いってことですか。
その通りです。まあ、例えば皆さんご存知の横山大観であるとかね、皆さん知ってる絵画、これ日本にとってとても重要なものなんです。でも1億人の日本人で支持されている範疇では結果としてなかなか評価は限界があります。その点やっぱりその全世界で評価されている草間彌生さんとかこのコンテンポラリーの作家たちは評価がどんどん上がっているわけです。 草間さんは私の軽井沢のミュージアムで個展をやりました。その時10年前です。その時から今だいたい30倍に上がってます。30倍です。当時100万円だったものが今3000万円します。まあ、それくらいコンテンポラリーは上がってます。それでもアメリカのポロックとかそういう作家に比べると、アメリカの美術と日本の美術は100対1の開きがあるんです。ヨーロッパの美術と比べても10対1です。日本の美術はまだ安いんです。それは日本が美術品を銀行の担保に取ってこなかったっていう歴史があるんです。ゴルフの会員権が流行った時に、銀行は当然こんなお金かけて作った会員権だから担保に取るだろうと思ってみんな買ったんで上がったんですけど、そのうち下がってしまいました。これは金融の担保にならなかったからです。ですからこれから金融の担保に日本でもなるようになってきます。ですから美術品がこれから資産として浮上してくる。まあ、財産の3分法といいますと、不動産、それから美術品、それから有価証券。まあ今日は有価証券の話してきてるわけですけど、実はね、美術はもっともっと上がります。で、私は財産作ったのほとんど美術品です。それでも何百億かは多少今自分の手元にあります。資産として、それは美術に投資をしたからです。まあもちろんね、これから日本の美術も評価しながら、日本のこの国際的な美術、まずこの辺には注目して、ぜひですね、勇気のある方は羽田オークションや帝国ホテルのオークションにも参加していただければ、丁寧に指導できると思います。まあ、オークション事業はそういう点で、ぜひですね、詳しくは私の本に多少書かれてますけど、私はそのこの実はブライダルの仕事もあくまでアートとしてやってきたんです。他皆さんこうただ宝石としてやってきてましたけど、接客のあり方からデザインのあり方から全てアート的発想でやってきました。まあ、それが成功の秘訣だったような気がします。その次に今シューズの開発をしてます。で、これと同時にバッグとかね、いろんなものも作ってます。これもビジネス、私どもその工場が大東区にあるんですね。で、大東区は実はビジネスシューズを生産する日本で一番大きなところだったんですけど、この靴屋さんが1軒2軒と潰れていくのを見て、なんとかビジネスシューズのその作る職人さんたちをなんとかしたいというところで始まったのがシューズ作りだったんですけど、このシューズは名門ゴルフ場に行きますとね、スニーカー禁止なんです。まあ、そういう時にこの靴は履いていける。ヴィトンとかシャネルとかエルメスとかで20万30万する靴をとにかく高くても10万以内に抑えて、出してます。で、靴底はイタリア製で最高のものを使ってます。革は全部日本製です。で、なんで日本製の革にこだわるかと言いますと、ヴィトンとかね、アルフレックスとかいわゆるこう家具なんかでもそうなんですけど、全部いいものを外国から取り寄せてました。今日本でたくさん売れてライセンス生産するようになって、日本のなめし革がすごく良くなったんです。で、これよく動物保護の法関係でだいぶ衰退してたのが、これ再生産効く分野なんですね、全部。まあ、そういう点で今ゴルフも手袋もね、これは羊の革ですけど、こういうのも含めて今ニューアートシューズと革製品の開発を始めてます。ゼビオさんがね、とにかく当社の全面的に扱いたいということで、まずひとまず50店舗ぐらいに全国に作ろうと。で、これは値引きはなしです。ゼビオさんほとんどのブランドが値引きして売ってるの多いんですけど、当社のブランドだけは値引きなしで売ります。まあ、そういう値段をつけます。そういうことでぜひ期待いただきたいと思います。それから軽井沢の不動産開発事業というのは、軽井沢に実はミュージアムがあるんです。で、軽井沢の旧軽に行きますとニューアートミュージアムというのがあります。 でこちらで隈研吾さんとジャン・ミシェル・オトニエルがコラボをやったんですね。でジャン・ミシェル・オトニエルっていうのは当時フランスのベルサイユ宮殿でこの噴水の庭を作った人なんですけど、その中でいろいろ話が出てきて、まあ、開発の話が始まってきたんですけど、今ちょうど万平ホテルから出てきたところにレジデンスを作ってます。だいたい1棟5億から8億ぐらいの売り出しのだいたいレジデンスですから、で一応台湾と上海とシンガポールの富裕層に、まあ、話しかけようということで、今それ向けに作っております。それから一戸建てもだいたい10億から15億ぐらいのこの別荘で作っております。でこれはなんで不動産事業なんかやるんですかということがあるんですけど、実は建築がですね、日本では30年50年経つと土地の評価しかしないと。これはもう建築家にとってはたまらないわけです。でもイギリスとかロシアに行くと建築は古いものほど高いんです。いい建築は古いものほど高いんです。でオークション事業で扱うの中にこの不動産も入ってきます。もう不動産のウェイトは土地よりむしろ建築の方です。私が扱うの建築をアートとして扱います。僕らもじゃあ アーティストだけじゃなく、アスリートも応援しようってことになって、日経新聞の1ページを使ってアスリートを応援します企業として宣言をしたんです。そういう中でこの建築の話が出てきて、今これから軽井沢に隈研吾さんの建築をはじめいろんな日本のトップの建築家に建築をやってもらって、まあ、それをいずれはオークションでも扱っていこうという流れで作ったもので、不動産会社を始めたいのがベースじゃなくて、あくまで建築をアートとして歴史に残していこうと。もう今の建築は本当にちゃんと使えば、長い間使えます、まあ、そういう意味でご理解いただくとありがたいです。で私がやってる仕事は全てですからアート的な事業ということで考えていただければありがたいです。
あと会長、パートナー企業連合計画っていうふうになってますが、これはどう理解したらよろしいでしょうか。
あなたとパートナーなんだということでやってます。まあ実際には7割ねニューアートが株を取得してますから、もう完全にグループなんですけど、社員もそっくり一緒になって、ホワイトストーンの社員も一緒になって今度のオークションをやります。まあそういうことで私どもと一緒にやっていきたい、こう考え方が一緒で、そういう企業があったら一緒にやっていきたいと。というのはホールディングスとは本来そういうものなんです。私は九州の出身なんですけど、先祖が庄屋だったために鎧兜とかいっぱいありました。でもね、農地なんていうんですかね、大地主のとか財閥の解体とかね、全部それなくなったんですね。でもやっぱりそれは日本を弱くするためにやったんであって、現に日本の銀行は潰れたじゃないですか。それでホールディングスを銀行中心に作ったんです。だから他もホールディングスだ。ホールディングスっては本来こう、まあ、そういう一緒になって潰れない事業体を作ろうっていうことなんですね。で決して財閥だけじゃなくて、三井や三菱の独占じゃなくていいんです。まあ、そういう意味で、まあ、皆さんの中にうちのグループに入ってやりたいという事業家の方いらしたら、ぜひ申し出ていただければありがたいと思います。
あと株主還元のところですが、毎年これ連続増配っていう非常に株主さんの方を向いた姿勢が伺えるんですが、この辺のお考えはいかがでしょうか。
やっぱりね、とにかくこの株の配当っていうのは日本は平均的に低かったと僕は思います。だからもっと配当はきちっとやっていく、株主配当をきちっとやって初めて成長戦略を語る資格があると思いますので、で実際に3カ年計画が出てたと思いますけど、一応営業利益が、まあ、21年30億、 22年49億、23年62億出せれば、この配当は上げていけるんです。ですから、とにかくやっぱり配当ってとても大事だと。で、私が個人投資家説明会に行って、ある証券会社さんと行った時ね、大体私と同じ年が多いんです。そうするとやっぱりね、老後の資金ですから配当重要なんですよ。値上がりも大事ですけど配当も重要です。そういう点で私は長く持っていただきたいんで配当重視してます。だから私どもの株を買ったら絶対皆さん全部売らないでください。半分売ってその半分がまた元の株価になりますから、そういう成長戦略を立ててます。ですから私を信じて買っていただければ必ず実践をします。私は嘘は申しません。
どっかで聞いたことあります
か。終わりたいと思います。
あと会長だから、配当利回り 6.36% になるわけですね。これ
ですから一応こう増収増益の中で配当は伸ばしていけると。だ皆さんの中にうんと儲かっている会社があったらうちの会社に入っていただけたらまた配当はよく出せるわけです。今も何件か来てます。でも一応審査をさせていただいて、やっぱりこの考え方が一緒でないとね、グループはうまくいきませんから、そういう点でぜひ考えていただけたらと思います。
株主優待のところ、はい、まあ、自社製品の割引のところと、から軽井沢のニューアートミュージアムの無料観覧券、これも株主優待の中に入っているということですね、
は
い、
例えば今度軽井沢の分譲マンションとか別荘をお買いになった方は軽井沢のミュージアムの特別会員になることになってます。それから株主になった方はダイヤモンドもね割引で買えます。ゴルフクラブも割引で買えます。エステサロンでも割引で買えます。健康食品すべてが株主割引で買えます。それからブライダルだからブライダルの宝石しかないんですかって質問がよくあるんですけど、そんなことありません。その人のために今度銀座通りに今ダイヤモンド白石の向かいに高級ダイヤモンドの一応お店を作りました。とにかく割安に買えます。というのは私どもはダイヤモンドの研磨工場にも出資してます。ですから自分とこの工場で作れるんです。ぜひですねこれからもだからさっき言ったその製造の分野にいろいろ資金を入れていっているというのはそういうところです。だできるだけ企業機密にしたいんで今のところあまり外には出しておりません。
ありがとうございました。
ニューアートホールディングス IR セミナー、ご出演は証券コード7638東証ジャスダック上場、ニューアートホールディングス代表取締役会長兼社長の白石幸男さん、聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りしました。白石さんどうもありがとうございました。皆様大きな拍手を
どうもありがとうございました。
ニューアートホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード7638東証ジャスダック上場、ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。